そのままでいい、そのままでいいと主はおっしゃいます。そのままであなたは私の前に出てき、そのままのあなたを私の前に差し出しなさい。あなたを作り変えるのは私の仕事、そしてあなたを引き上げるのも私の仕事である。あなたはそのまま、弱さのあるまま、また欠けのあるまま、私の前にあなたを差し出してきなさい。諦めてでもなく、投げ合いになってでもありません。あなたは私を信じて私の前に、そのままのあなたを、弱さと欠けのあるあなたを、そのまま差し出してきなさい。私があなたを高め、私があなたを強くし、私があなたを引き上げる。私はあなたに、あなたの能力ではできない、不可能な山をあなたの前に置きます。あなたはその山を前にして、あなたは全く自分が無力なことをはっきりと知るでしょう。しかしその時あなたは私の前にでき、私にあなた自身を差し出しなさい。私はその時あなたのうちに、私の霊を注ぎ、私の言葉を与え、私の力があなたの前の山を乗り越えさせ、砕いていくのをあなたは見ると主を教えます。
この新しい出発投資は言われます。このあなた方一人一人に、私は新しい出発を与えている投資は言われます。この私の言葉とともに歩む道、私があなたに語ったこの言葉を握る、この新しい旅立ちを成していきなさい。しかしこの道は全うしていかなければなりません。最後までこれが成就するまで、あなたの人生、またあなたの周りにいる人々が新しくなる、その成就を見るまで、あなたはこの言葉を握り続け、この道を全うしていきなさいと主は言われます。
新しい歌を歌いなさい。私はあなた方に新しい歌を与えていこう。ある者の詩は、ある者には曲を、ある者には詩と曲がセットになってやってきます。あなた方は心をニュートラルにし、素直な心で私に求めなさい。私は新しい歌を与えていこう。またあらゆる楽器を持って私を褒めたたえなさい。あなた方はあなた方ができるその楽器を隠していてはいけません。たとえ不十分であっても、その楽器を用いて神を褒めたたえていきなさい。賛美のうちにあなたは成長し、多くの楽器を持って私を奏でていくとき、私の霊はさらに深く豊かに働き始めると主は抑えます。私は賛美を開き、天を開き、奇跡と癒しを豊かにこれから開いていこう。印と不思議を伴う、癒しと奇跡を伴う、悪霊追い出しを伴う宣教が、救いの技が具体的に始まってくると称されます。賛美とともに、新しい賛美とともに、その働きが始まると主は仰されます。
私のような小さき者、あなたは用いてくださる。そのことを知り、涙が溢れ、あなたの深い愛を知った。離れない。
私はすべてを新しくすることは成就した。この言葉を私はあなた方に与え、あなた方の心の中にこの御言葉を刻んだと称されます。愛する子供たちを安心しなさい。私はあなたはこの御体にとどまっている限り、この御言葉の真実と成就をこれから表していこうと称されます。あるものは急激に、あるものはゆっくりと進みます。しかし確かにこの御言葉の真実があなた方の地に現れてくるでしょう。安心しなさい。私があなたと共にいる。その私がすべてを新しくする。私は決してあなたを見捨てず離れない。だから私は約束通りすべてを新しくすると主は仰せられます。
またこの8月あなた方は祈りを強め、また御言葉を読むことをこの特に意識して強めていきなさいと主は言われます。この多くの事柄が起こりますが、それとは別に霊的な世界におけるこのポイントがあるので、この方々はこの祈りを強め、この 霊的な戦いをしっかりとなしていきなさいと主は言われます。
すべてを新しくする中で、私は具体的にあなたに語る言葉があります。あなたは御言葉に触れ、また教会にしっかりとつながる中で、私の言葉を受けなさい。私は非常に具体的にあなたに語ろう、あなたに示そう。私はあなたに対する具体的な言葉を与えます。その言葉を受けなさい。その言葉はあなたの人生にとって非常に大きな助けとなり、励ましとなり、また真実となり、あなたの人生において成就していくと称されます。あることは全く不可能に見えますが、あなたは神から与えた言葉が生きて働き、不可能を突き破っていくのを はっきりとこれから見ていくようになる年はおっしゃいます。癒しと奇跡が始まります。霊的な解放と回復が始まります。また経済的な問題を抱えている者は何人かいますが、その者は真剣に私に言葉を求めなさい。このこ私の言葉がこの与えられるとき、その言葉の成就をあなたは見ていくようになると幸せます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて
天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされる主が約束通り今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。あなたは一人一人に働き、心と体と人生と生活の中に今あなたの癒しを恵みを添いくださっていることをありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。証の一つ一つを心からありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしています。予言をありがとうございます。今日集われた一人一人を感謝をいたします。また今日集えていませんけれども、あなたはすでに勃開されるたくさんのあなたの民を心からありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たちに豊かに語り触れ、そして御言葉を持って私たちはしない育んでください。さあどうぞ短い時間ですが、上からの知恵と知恵と例えを礼を持って聖霊を豊かに語ってくださいますようにお願いいたします。聞く者も語る者も引き下ります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目の親と主に期待しながらのことに行きたいと思います。時間が押してますのであまり前置きはできませんが、御子石新聞が出ておりますが、この御子石新聞のですね、2面にパウロ・タイラ牧師の、パウロ・タイラ牧師の昇天1周年の記事が出ていますの でこの時にね、さっき言いましたその身を私は全て私するという言葉の賛美ですね、死も涙もなくですね、まさに天国ですけれども、その与えられたんで、私は本気でね、天国で平牧師が問いなしておられて、で歌をくださったんだと思ってんですね。で最初は平牧師夫人たちが地方チームだけが特別賛美するってあったんですね。で私がその平牧師はとっても賛美が好きだったので、もっと特別賛美をやった方がいいんじゃないですかって言ったら、まあ向こうが遠慮してたんですね。他にも言うのは申し訳ないと思ったから、いや全然構わないですよって言ったら、辻郷牧師ですね、それからまあうちの妻に特別賛美お願いしますというふうに、まあ、平夫人から言われたわけですね。で、確かに、まあ、平牧師がいても、いつも辻子牧師がコンサートを呼んでましたし、私の賛美をすごく、喜んで、一生懸命PAしてくださってましたから、まあ、いいだろうなと思って、まあ、頼んだんですね。で、まあ、辻子牧師が入ってことだったんで、妻はですね、突然言われても、賛美がないとか言ったんですね。だから私はね、じゃあもういいですって言って、小須田牧師を通してオーダーしました。ね。それならですね、わかりましたってことで、それで小須田牧師の奥様とゆりかさんと二人でですね、祈りながら、 この言葉に曲をつけたのがさっきの賛美だったんですね。で、この曲が与えられたおかげで、酒井兄弟が本気になってくれたんですね。ね、で、確かにこれ私はいい曲だと思ってるんですよね。だったら、本当に天国で祈ってたって、これ本気で思ってるんですよ、これは。本当に平牧師が、で、妻がその賛美した時に、平牧師に喜んでもらいたい、ね。天国の平牧師に本当に喜んでもらいたい賛美をしたいって言ったんですね。で、この言葉を、筑豊の地に、本当に筑豊のリバイバルになった平牧師が願ったその筑豊の地で、この地で賛美しようと思って歌ったんですね。で、私の時すごくね、ものすごい強い臨在を感じたんですね。歌はそんなに上手かったかどうかわかりません。まあ、突然やったからね。で、慌てて、いきなり合わせたわけだから。でもね、臨在に関してはすごく強いものを感じたんですね。で、なんかやっぱり天国って本当にあるんですね。当たり前ですけどね。で、その、なんか天国の後押しが今回はあったというふうに強く感じています。ね、まあ、その時の記事が書いてありますので、ぜひお読みになってください。それと、ここにはね、佐伯さんの、詩が出ますし、ちょうど私がパトモスのことの、論説を書くのは今回だった順番でですね、だそれも出てますので、ぜひですね、ご覧になっててほしいというふうに、思います。今回、九州が多いですね。熊本の、エステル・テラサキさんの肝不全が完全に癒された箇所が書いてあります。で、これはもう治らない。で、あとは死ぬのを待つばかりってことで、はっきり言われたの、お医者さんに。そしたら癒されちゃったんですね。これね、その証が出てますので、ぜひ、普通、感動って治らないですよね。その肝不全が完全に癒された証ですから、ぜひね、お読みになっててほしいというふうに思います。さあ、それで、すいません。時間がないので、駆け足になりますけれども、今日はですね、ルカの福音書の8章、今日の朝のディボーションの箇所です。で、聖書を読まれている方はよくご存知だと思いますけれども、4つの畑が出てくるわけですね。そして今日話したのは100倍の実を結ぶということで一番良い畑。普通は一つずつやるんですけど、まず先に良い畑のことをお話したいと思いますが、8節のところに、また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだと書いてあります。だから、良い地に落ちた種は100倍の実を結ぶということですね。ね。そしてそうでない畑が3つあるわけです。ね。一つは道端、もう一つは岩の地、そしてもう一つは、茨の真ん中ですね。で、それぞれがあって、それぞれは実を結ばない。でも、良い地のしたものは、100倍の実を結ぶって書いてある、ね。で、良い地とは何かっていうと、良い地っていうのは、この14節を見ると、15節を見ると、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて、実を結ばせるのですって書いてある。だから、良い土地っていうのはどういうことかって言ったら、これ、種ってのは神の言葉ね。それは、さっき読んでおられた聖書の11節に、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。だから、こうして説教を聞いていても、聖書を読んでいても、予言を聞いていても、一応予言は吟味しないといけませんが、確かに神様だと思う。その言葉を聞く。そして、その言葉を、例えば、身を私は全てを新しくするってこう、語ってくださって、それを聞く。その言葉を、しっかりと心に植えて、すごくたくさんの身を、実際の生活の中に、人生の中に、見る人と、そうじゃなくて、実が十分見れない場合があるってことを書いてある。で、そして、その三つの土地と、良い地は見れるって書いてある。しかも100倍って書いてある。ルカはいいですね、100倍って書いてある。他の君子は30倍、60倍、100倍って書いてある。30倍とか60倍だけど、ルカは100倍しか書いてない。だから100倍ですね、100倍見ますんですね。で、何かっていうと、じゃあ、良い地ってのは何かって正しい良い心で御言葉を聞くって書いてある。また読めるとね、忘れちゃった、さっきまで言ったね。何でしたっけ。さっき言いましたね、大事大事で。あ、ちょっと飛んじゃったな、ね。マルコの方は、受け入れるって書いてあるんですね。で、マタイの13章に出てますね。ごめんなさい、なんか飛んじゃった、御言葉が。すみませんね。え？あ、そう、悟るって書いてあるんですね。ね。悟るくんじゃなくて、悟るってことね。悟るって書いてある。そして、マタイでは悟るって書いてあって、マルコでは、言葉をね、受け入れるって書いてあるんですね。だから、これはどういうことかって言ったらね、時間がないのでも結論に行きますけれども、砕かれた心、低い心で聞く。本当に素直にそのまま受け入れて、そしてただそれだけで信仰を持って聞く。その言葉は確かにそうなるんだ。私に確かに語られてんだ。きっとそうなるんだって信仰を持って聞く。だから、本当に正しい良い心っていうのは、砕かれた低い心と、それと同時に神様は必ずその言葉を成就してくださるっていう期待と信仰ですね。信仰を持って聞く。ね、その時にどうなるかというと100倍目を結んでいくって、ね、でしっかり守るっていうのは信仰を持って聞いた人はどういうことかというと守るっていうとちょっとなんかこう守る体制になりますけども、まあ、神の言葉を受け入れ信じその言葉に立ちその言葉によって生きるってことですね。その言葉の中を歩むってことですね、まあ、それをしていくってことでこういうわけですね。ただね鍵がねよく耐えてって書いてある。 よく耐えてって書いてある。だからよく耐えてってことは、よく耐えてる。聞きたくはなかったと思うかもしれませんけど。つまり、神の言葉を与えられてもすぐ成就するってことじゃなくて、ある期間を私たちは、その言葉を信じて、信仰を働かせて待つ時があると。でも実はその待つ時に、実はね、これね、実を結ぶための土台が作られるんです。で、それをね、今日はその前の3つを、ちょっと逆戻りしますけどね。何かというと、1つ目ね、道端は何かっていうと、12節読むと、道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが死んで救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまう。マタイでは、悪いもの。マルコでは、サタンとはっきり書いてあります。悪魔ですね。いや、これはですね、どういうことかって言ったら、言葉を聞いても、悪魔、サタンとはっきり書いてあるから、霊的な力です。悪の霊的な力。サタンの霊的な力が言葉を弾いちゃう。例えばね、本当にいい人がいてね、いろんな話をしてもいいのにね、キリストの話をし始めると、ね、バチーンって跳ね返る人とかね、他のこと言ってるととってもいい人だし、柔和だし、穏やかだし、本当にいいのに、キリストの話になると突然なんかバチーンと跳ね返ったり、突然なんかこう反発したり、突然人格が変わる人って、稀にいるんです。これ4つのうちの1つだからね、そんな人ばっかりではいません。でも、4分の1は、単純計算で言えば4分の1はいるってことですね。日本は結構いるんですね、これね。他の時はいい人なのに、急にキリストの話になるとなんか、バチッってこうね、急にこう、顔が普通にしてるけども、心が硬くなりになったって瞬間的にわかるとかね、顔も露骨に反発したりとか、たまにあるでしょ。私の妻のお父さんがですね、神道系の家系の家で、神主が先祖にいたんですね。海の、生まれの方のね、もう天国帰った方のお父さんですけどね。で、とっても娘を可愛がった一人娘だったからね。で、いい人なんです。人格的にはとっても良かった。本当に不正ができない人なんです。その結果、すごく技術があるのに、すごく貧しい方をしましたけど、でもとにかくそういう方だったの。で、私も会いましたけど、本当にそうですね。ところがね、面白いですね。妻が26世紀のね、ところに来た時に文鎮かなんかを買っていったんですね。それで、キリストの話を何とかしようと思って、ね、何回もしたそうですけど、他の話の時はいいのに、キリストの話になった途端に、なんか、頭がぐるぐる回り出して、わからなくなる。で、その文鎮を買っていったのを見ると、これ、文鎮置いた瞬間ね、突然なんかそれまでなんかすごく楽しかったりというかね、凍りついたようになってね、おかしくなったって。で、明らかにあれはね、霊的なものだったと思いますね。ね、まあ、最後、病気になった後にね、逆転しますけれども。で、こういう人がいるんです。これ霊的な問題なんですね。で、こういう場合はね、人間的にどうこうしてもダメなんですね。こういう時は本気で祈ってください。必要ならば断食をするとか、教会で祈るとかね。有名なる映画監督をね、奥山実さんという方がね、教会の方の、有名な映画監督の奥さんがね、教会員だったんです。ある時ね、埼玉で牧師してた時に。それでね、面白く言ってました。ご主人に伝道しに行こうと思ってね、行ったんですって。ね。で、前もって謝られたそうです。でも行ったらすごくいい人でね、全然普通なんですって。なんでこの人がそんな反発するんだ、みんな勇気がないなと思って、伝道がぶつかるのは当たり前だと思って、普通にいろいろ話した後に、ね、ところで今日伝道しに来たんですよってご主人って一言言ったんですって、その瞬間ですね、ご主人がですね、あなたまでそんなこと言うんですか、もう二度と来ないでくださいって言って、バチーンと机を叩いて、2階に上がっていったんですって。最初来た時はいつもつまがさになってますって、すごく穏やかに話をして、ニコニコ笑って話して、現場話してたのに、そういった瞬間、びっくりしたって。で、あれは間違いなくこの悪魔、霊だって言ったんですね。それから教会でね、その人のための断食祈祷、蒼天祈祷かなんか始めたんですって。そして、その人がちょっと病気になった時に、ある方が示されて伝道に行った時に、奥さんに言ったそうですね。あなたが伝道しなさいって。で、奥さんが勇気を持って福音を語ったらね、救われたの、最後ね。まあ、そういうことがありました。これ霊的な問題ですね。で、はっきり霊的な世界言ったんです。これは一つ。で、皆さんはね、もうクリスチャンだから大丈夫だと思うんですが、でもクリスチャンになる前に、例えば、そのさっきの映画館とかね、小さい時お母さんが拝み屋に何回も連れて行ったの。拝み屋ってあるでしょ、こうね、よく拝み屋ってあるでしょ、ね、連れて行った人なんです。で、皆さんもね、もし自分が拝み屋に連れて行かれたことがあったり、熱心に占いをしたり、熱心じゃなくても占いは罪だから悔い改めてください。でも、本気で占いをして当たったりしたことのある人は、悔い改めだけじゃなくてちゃんと立ち切りの祈りをしてください。で、自分でわからない人は来てください。これ本当にしてください。ダビデ前田牧師。ね、今、東京アンティオキの牧師になって賛美素晴らしいっぱい作ってますがね、彼が来た頃の初期にね、長崎来られてましてね、言われたんですよ。立ち祈りしてほしいって。で、実にいっぱいしててね、ニューエイジもやってたんですね。ね、で、一つ一つ祈ってね、立ち切りました。だから言うんですよ、プチッて立ち切った瞬間ね、はっきり抜けた。とか言ってんですね。で、その頃はね、私あることは分かったけど、あることは分からなかったけどね、確かにでもそれからね、変わりましたもんね。明確に。 やっぱり霊的な影響って残るんですね。だから、イエス様を信じてたら怖がることはなりません。もう主が勝ってます。主が笑えるから。でも悪霊は、出ていくためには出ていけって言わないとね。出ていけってなくても出ていくかって、そんな紳士ではありませんので、きちんと悔い改めて断ち切りないなりをするってことね。だから皆さんも神の言葉を聞いてるのに、あることに関しては何か入ってこない。信じたいのに信じれないっていう場合に、もしかしたら霊的な問題の場合もあるから、これはチェックしてみることが必要です。すごい宗教を他前にやってたとかね。あるいは、オンラインをやってたとか、あるいは自分はやってないんだけど、親がすごく熱心に自分のことを強烈に他の神に、ね、悪霊になってるとかね。いう場合には、そういう霊的なもののことが関わってる可能性がある。出たらと言いませんよ。もう、主の方が強いから。でも、あるから、チェックしてみる必要があると思いますね。で、これは一つ目。で、二つ目はね、二つ目はですね、何かというと、今度は岩に落ちたち。ね。で、これは水がなかったので、水分がなかったので枯れたって書いてありますが、これは、13節を見ると、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時に喜んで御言葉を受け入れるが、根がないの。根がないのでしばらくは死にていても試練の時になると身を引いてしまうと。他の勲章を見ると、試練や困難が来ると根がないために、すぐに敷いてしまうってことが書いてある。でね、根がないとダメなんですよ。ねえね。ねえなんて言ってね。それで、以前も話したかもしれませんけど、コスタ牧師がね、よくね、農家の方だったんで、コスタ農園の若大将だったんですね。で、私が絶対話せないような話をたくさんしてくださるんですね。で、まあ、これはパクリですよね。すごい感動した話があって、以前話したかもしれませんけど、5月ぐらいになると、いわゆる太陽の季節になると、苗ですかね。苗をこう植えるんですね。ね、合ってますよね。変なこと言ったら知ってる人教えてね。苗を植えると。ところがね、その後ね、結構ね、雨が降らないことがあるんですって。そうすると苗が苗ちゃう。ね。本当に。それでね、特に土地がカラカラになってしまって、地面もカラカラになってしまって、雨が降らないと。で、苗はもうほとんど死んでしまってね、思うんですって。これじゃダメだと。新しい苗に植え替えようかって本気で思うんですって。で、そこですごく葛藤するけど、それをじーっと我慢してると、実はね、もう本当に変えようかと思うけど、それをじーっと我慢してると、ついに雨が降るんですよ。ダーってところある時ね。するとそのことね、その苗がね、突然、ブワーって伸び出すんだ。なぜか。カラカラに乾くでしょ。乾いた結果ね、根がね、ちょっとだけではね、水分吸えないからね、水を求めて、ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん深く深く深く深く入っていくんですって。それから、横にもね、水を求めて、ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん、ものすごく横に広がっていくんです。だから、根が深く広く、ものすごくいくんですって。だから実は、表面上はもう苗は苗ちゃって死んでる。もう本当に死んでるとはっきり言われました。もう死んだ状況なんですって。で、こんなんじゃもうダメだって、植え替えなきゃって本当に思うんですって。そして、でもそこじーっと我慢してて雨が来ると、もう完璧に死んでしまっても苗がなんかもうぺちゃんこなってるような感じなのに、一気に水分ガーッとして、あっという間にものすごい勢いで伸びますんですって。これ私は、これ全く受け入れです。でも彼は本当に専門家ですからね。本当に。私は話聞いて感動したんですね。いや、今、死にかけてる苗の人いるでしょ。喜んでください。だってパウロさんが言いましたよ、今回のメッセージね。今は、何かできなくていいって。今は、弱さを教えられる時だ。でね、最後のメッセージはそれですよ。で、それで急に、みんな急に元気になって帰ってきた。なんか本当に。だから、今、群れ全体としてね、自分はできないっていうことをとことん教えられてるところなんでしょうね。自分ではできない。神様により頼む。神様がしてください。神により頼むってね。それも、みんなさ、言うじゃないですか、クリスチャンは。でも、本当にそうなんだってことをね、身に染みて思わされるところなんですよね、今ね。群れ全体はそうなんですよ。だから、まさに苗が、苗ちゃって死んでるところですよ。でもね、根はその時非常に深く広くあるんですって。面白いんです、実は。苗てる時ってのは試練でしょ？困難でしょ？でも、その時逆に根が張られるんですね。で、皆さん、クリスチャンになったら、ね、もっと楽しく明るくいいことばっかりだと思ったら、内側はね、確かに神を知って感謝を知り、喜びを知りました。で、これは誰も奪えません。天国の希望とかね、内側にある最も深いところにある喜び、神様でしか埋めれない喜びって、これわかるでしょ？だけど、地上の生活においては、試練、試練、また試練、しばらく休んでまた試練、困難、困難、また困難、いつまで続くのこの困難って感じありませんか？いやいや、本当に。ね？でも実はそれはね、私たちにすごい信仰をね、いいですか、見せかけじゃない、しっかりと根を張る生きた信仰を根付かしていくんですよね。ね、今日はね、賛美大会のことをお話しくださった兄弟がいますけれども、ね、 彼がまだ北九州にいた頃ですね、いろんな問題が起こりまして、私は心配したことがあります。こういう試練が来たらもう進行しちゃうんじゃないかと思ったらですね、私感動したこと今でも言ってるんですね。雲に字にも書いたことがありますけどね、打たれ強いのは私の取り柄ですからとか言ってニコニコとか笑ってですね、言ってたんですね。で、その頃の試練を通して受けた神の奇跡とか恵みがいっぱいあって、それはね、おそらく信仰の土台になってると思います。で、皆さんもあるでしょ、そういうことって。ね。試練を通して受けた神の恵みとか神の真実っていうのは、正直言っていろんなことがあって、もういいやと思うけど、やっぱりその土台が私のうちにあるから、神様から離れない、離れられないっていうのはありませんか？ない方はこれから来るから喜んで、きっとあると思うんですけど、それはね、実はね、宝なんですよ。根がないから枯れたってのはね、ね、こう本当にそのこんな、こう、ね、はっきり言えば水がないってのは植物にとってもなんていうか命に変わる。でもその中で逆に根が張られるんですよ。すぐ答えられないからこそ真剣に神を求め続けるじゃないですか。その中で逆に神の真実を見るじゃないですか、ね。これ大事なんですね。こう覚えてます。そしてさらにね、もう一つ、茨の中に落ちる。これは結構日本人が弱いと思うんですね。14節を見ると、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや、富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにはならない。この世の心遣いや、富や快楽って書いてありますね。だから、この世の心遣いや、富や快楽が、この、によって、その、実がつかないっていうことが起こるわけですね。実が熟することにならない。で、この世で成功することっていうのは、神様は私たちを祝福しさせ、成功させてくださいます。間違いないですね。クリスチャン失敗することはありません。だけど、この世での成功とか、この世の祝福とか、誘惑、他の聖書ではっきり誘惑って書いてある。誘惑が、私たちを神様から引き離すことは残念ながらある。神様にあって、いろんな祝福を受けることはいいことなんだ。だけど、この世のその祝福が誘惑になって、神様から引き離すことはいいからでも起こる。例えば、うちの長男が今回、白馬に行ったらですね、奉仕を一生懸命しておりまして、まあ、感動いたしましたね。それともう一つは最後に、ダビデ前田さんがね、取り立ててくれて、一緒に賛美チームに入ったわけですよ、回収賛美の。最後の晩にですね、ズボンがない方に、長ズボンが。でね、やっと見つけ出してですね、それを履いておりまして、閉会礼拝の時に横に立ってね、こう賛美しておりました。こうやって週に賛美してくれて、手を叩いてね。まあ、手をぐらいは叩くかなとか思ったらね、私も一生懸命賛美して、はってみたらね、こんなのって賛美してるんですね。長崎で見たことないなと思いましたよね。でも一つポイントがあるんですね、実は。高校の時に奇跡で合格したんですね。7月の三者面談で、話題にも上らなくて、11月の三者面談の時に、高校を受けるのはいいけど、その受けようとしてた学科に関しては、はっきり言われたんですね。母親に言わないでね、本人にね、ここの学科はね、いい子たちを受けに来るから、ね、競争率が低くても難しいってことは分かるよねって、つまり、うちの息子に言いながら母親に無理ですよって言ってるわけですよ。わかりますよね。そうやってここね、ダメだって言ってくれたんですね。そのまま奇跡、まさに奇跡で合格したん。まさかギリギリで通ったんでしょうね。で、本人もわかってた。ね。ところがね、面白いですね。クラブに入ったでしょ。で、インターハイで優勝狙えるのクラブだったでしょ。それは充実してて2年でキャプテンになっちゃったでしょ。そしたらね、これ祝福ですよ。普通に言ったら祝福ですよ。神様の奇跡で祝福ですよ。だけど、その結果どうなったかというと、もう頭にあるのは部活のこと。ね。そしてそのことは一生懸命。いいことです。悪いことではありません。しかし、教会には一応来てた。何があった？うち、教会来ないと飯食べさせてもらえない。それでも反発して来ない息子や娘たちもいますが。ね。そうでしょ？一応来てたけど、信仰ははっきり言ってガタガタになってましたね。で、2年の時に自分のミスで優勝できなかったので、その大会の時に礼拝ができなかったんです、初めて。で、発狂あったんで、礼拝行かなかったから負けたと思ったんですよ。だから3年の時はね、何が何でも礼拝だけは死守してました。ね。でも、優勝するために礼拝来てたんです。はっきり言って。わかりますか？いや、はっきり言ってそうですよ。だから、賛美の時に立ちもしない。ね。こんなことした姿見たことない。ノブ君はまだよかったですね。ノブ君は賛美の時だけはもう生き生きとしてましたからね。何がっていうと面白い。そうだったんですね。で、その結果ね、選んだ学科がね、生命工学だったんです。クーロンを作るところなんです。で、できた学科はクーロンでは日本のトップだったんです。なんだって生物ができたからなんです。英語は全然できないけど、生物がものすごくできたんで、生物が二次試験を受けれて、そこを受けた。妻ははっきり言いました。ミクコロじゃないって。 これは神の導きじゃないって。でも本人は生物ができるから生物で勝てるところにあって、そこ行ったんです。見事に落ちましたね。落ちたでしょ。東京行った時はですね、予備校も行けない可能性、予備校も行けなかったんでね、お金ないから。でもあの下宿が東京では考えられないのが安くて、かつあの普通5ヶ月から10ヶ月かかるんですけど、東京の場合は、1ヶ月分の前家賃だけでよかったんです。信じられない。仲介料なしだった。だからその余ったお金で予備校に行けた。奇跡的ですよね。そしたら面白いですね。でも面白いですね。もしね、大学で行ってたらね、私、はっきり思います。まず、試験だから白馬にも来てないし。おそらくあんな熱心に教会行ってなかったですね。彼の場合はですよ。あの、信君は現役で大学ちゃんと通って、ものすごく熱心に鹿児島でやって、今は牧師の横で賛美しておりまして、大内牧師は誇ってますからね。信君の横について素晴らしいとか言ってね。ね、だから彼はそれでよかったん。ね。でも、うちの長男の場合はあれ、大学で行ってたら、おそらく信仰は、教会には一応は行くけど、一応行くだけだったでしょうね。本当にそう思います。本人もそう思ってると思います。ね、だって浪人ですからね、別に予備校で友達も作りませんからね。友達はあえても本当にあれじゃないでしょ。だからしかも、5人入れる下宿に入ったのに、毎年5人いるのに、今年は誰も来なくて彼一人なんです。下宿に友達がいない。予備校にもそんな深い友達はいない。ということは、日曜日教会来るしかない。それから仕送りなんてできないんです。今、郵便貯金入れればしまいだけど、2000、3000、タイで入れてる、時々。だから、2000円で1週間持つとか2週間持たせるって生活をしてるんで、朝と夜だけ食べてるからね、食事ついてるから。ね。それで、やってるわけです。ね。そしたらどうなって、お金がなくなるから日曜日礼拝に行くわけですよ。お昼ご飯をまじきなくの奥さんが作ってくれるから。ね。だから、お金がないことをね、言わなくてもなんとなく雰囲気でわかるじゃないですか。ね。そしたらね、あの、ご指導してくれる人がいたりするから一生懸命奉仕するわけですね。全部いいですね。本当に今思ってますよ。ダメでよかったって。でもはっきり言ってこれはマイナスでしょ。でもだから真剣に神を求めてますもんね。で、聞いたらこの前、自分の将来と進路について祈祷会にまで来て祈ってたって、マジキな牧師からメールが来た。本人は絶対言いませんけど。びっくりした。で書いてあった。若い力に感動しましたって。真剣に祈ってました。見たことない。親がどんなに言っても一言も言わない。こう、妻と私が一生懸命祈っても。あめ。こう書いてあった。いや、本当に。ごめんね。でも、はっきりして、大学生だったらしてないと思います。彼の場合はですよ。いいですか？あの、合格することは素晴らしいことなんですよ。祝福なんて間違いないですよ。でも、これね、わかりますか？ってことは、世の祝福とかいうのは、いいですか？神様は世の祝福を与えられます。間違いなさい。だって、合格的に合格したんだからね。だけど、世の祝福とかが、私の心の上位を占めるときに、それが誘惑になってしまって、神から引き離すことはいくらでも起こるんです。ね、せっかく神が祝福してくださって祝福されたのに、その祝福が私たちを神から引き離すってことはいくらでも起こる。だから気をつけないといけない。ですか？世の祝福を求めていいし、神は喜んでしてくださるんだけども、それがもし私たちを神から引き離すのならば、その祝福は必ずしも、あることがいいとは限らないんですね。これは気をつけないといけないんですね、皆さん。ね、で、あの、神様はだから時々ね、困難とか、マイナスとかするわけですよ。でも、そのことを通して逆に私は真剣に神を求めるでしょ。で、本当に良い地砕かれた信仰を持った地になるためには、そういう試練や困難や、そういう人間で言ったら失敗と思えることを通して、逆に私たちが本当に神様を求め、第一にしていくってことを私は培うんですね。その心ができてくるとね、実は、種はね、神の言葉は実を結んでいくんです。そしてね、非常に大きな祝福を私たちにもたらします。そういうことで皆さん、あの、覚えててほしいというふうに思いますね。で、あの、四つの畑が書いてありますけれども、世の中にはこの四つの畑があって、陽一の人はすごく祝福するんですが、そうなると。で、同時に私たち自身も、この四つの畑の陽一となるために、ね、本当に神様の言葉を低い心で、素直な心で受け取って、そして、信仰を持って、そこに生きて、実を結んでほしいというふうに、あの、思います。ね、その時にね、主がね、あの、扉を開かれるってことをね、覚えてほしいというふうに思いますね。まあ、時間がちょっと遅いから、ちょっと出ようかと思ったけど、まあ、ここまで止めておきたいというふうに、あの、思います。賛美隊の働きもね、言葉が来て、で、信じて応答したところから始まったんですよね。 で、それまでの間何かあったら、今回も言ってましたけど、本当に賛美があまりにも情けなくて、ね、フィリピン人のこと言ってましたけど、何度も言ってますけど、こうみんなが逃げる。で、パウロ牧師、いつも私は十字架ですねってパウロ牧師に言って、本当そうですよね、なんて話をしてた。そこをね、十数年間通ったんですね。その後神様が今から始めろって言って、パウロ牧師は外から来ると本当に思ってた。私もそう思ってた。内側から始めた。今回一応取った、なんだっけ、ツルーバイン。ね、谷口元子ちゃんは伝説のフィリピンチームにいたって話してましたけど、本当ですよね。で、谷口くんもそんな歌はもともと上手くないと思います。でも、プロが認めるぐらい良くなったでしょ。2位のギフトだって、マジキナグは1。言ってましたよね。ゴートルより難しい。でね、音楽1。ね。はじめくんは言葉を話したこともなかった。ギターを弾いてたけど。ね。それで、藤田くんもどう見てもね、歌うより見えないじゃないかって言ってたんです。本当そう思いますよね。面白いですね。でもね、言葉があったんです。茅野さんが投げた時に予言があったんですよ。神の力によってやりなさいって。それからすごいのはね、彼らはね、警察がどんなに来ても路上ライブやめなかったんです。警察にね、もう一曲だけさせてくださいとか言ってね。だって今回道の駅でね、断られても行き、断られても行き、3回行ったってでしょ。で、3回目に OK が出たって、普通行きますか？同じ人がいるんですよ。さしてください。ダメですって。さしてください。ダメですって。しかも、あれ、確かもう、2泊3日ぐらいでしょ？最後できたってことは、もう2日間のうちに3回行ってるわけですよね。やらせてくださいって。普通行かないですよね。なんで言うかわかりますか？まあ、厚かましいって言ったらそうなんですけど、そういうこと以上に言葉があるから、引かない。神の言葉に落としてるんですよ。で、皆さん、これはね、ある意味で砕かれてないとできないんです。だってできないですよね、普通。砕かれてないとできません。それと神の言葉を信じてないとできません。神様のことを思う。ね。で、これ見ながらね、で、だから身を結ぶんです。すごく広く。で、どうぞ皆さんね、神の言葉を本当に砕かれた心で聞き、そして信仰を持って聞き、そこに応答していくときにね、神が身を結ばせてくださいませ。で、皆さん、すべてが新しくなります。私ね、楽しみしてるんですよ。どういう風になっていくのかなと思ってね。で、ちょっとね、具体的には祈っておりますけどね、すべて私なと思います。で、今回の賛美、白馬お祈りありがとうございました。賛美大会で、下村が5位になったのは、私優勝した時よりもある意味で嬉しいんです。去年で賛美大会は、私終わったと思った。で、一回本当に解散したんですけど、8月韓国に行って、はっきりしまえたんですね。賛美隊って名前をつけて下村たち、つまり回収賛美で、そういう賛美だって言われたんです。でそれを元、ね、やってたけど、でも、今回大会前に言ったの私、出る前に、国家スタートだからって、新しく始まるからって、示されたから言ったんです。新しく始まるのでどうかなと思ったら、プロが認めてくれたんですね、5番ってね。私ね、面白いなと思ったんですよね。神様がね、なんかすごくね、励ましをくれたと思うんですね。で、やっぱり神が言った言葉見事ですね。ね、神様が新しく始めるって言ったらね、ちゃんと、その、見ていうか、結果を出してくださったでしょ。私、祈ったこと全部答えてもね、7位、5位って祈ったら、ね、5、7、5、5ですもんね。私ね、すごく嬉しいんです。あ、本当にこれ新しくなるぞ。賛美は新しくなります。はっきり。はっきり言いますよ、この1年間、長崎の賛美は低迷しました。3、4年前の時の方がはるかに良かったです。はっきり言いますけども、今日だからよ。まあ、はっきり言いますけど。でもね、これから新しくなりますよ。これから。これはもう神様が言ったから、私が言ってんじゃなくて神様が言ったから、楽しみですよね。で、若い人も伸びるし、伸びしろが少ない人も奇跡的にぐーっと伸びます。いや、本当に。これ本気で言ってますので、私信じてますから。伸びしろが少ない人ほど奇跡ですよね。伸びしろって歌を作るといいですよね。ね、伸びしろとかなんか言ってたね、いいかもしれませんね。ね、本当に思ってます。これ思ってませんよって、神様が言ってるから、神様の言葉が来たらね、素直な心で信仰を持って受け取ってください。その人はね、その目を見るんです。生活の中でも、教会の中でも、働きの中でも。ね、で、神様は100倍実を結ぶって言ってるからね。100倍いただきましょう。言葉通りに、ね。で、そのね、恵みをこれからね、見ていきたいなというふうに思っています。ごめんなさい、長くなりましたけど、遅くなりましたけども。お祈りします。天のお父様。御言葉をありがとうございます。 あなたは今回白馬に私たちの教会からたくさんの方を導いてくださり、また本当に喜んで留守番をしながら取りなしてくださる方々を置いてくださって、教会としてたくさんの祝福を受けてまいりました。賛美大会はもちろん一つの大きなポイントですが、それだけではなく神の言葉を個人的にもですが教会としてもたくさん受けてまいりました。そのことを本当にありがとうございます。あなたはこれからこの教会を通して私一人一人を通して全てを新しくし、たくさんの実を結ばしてくださることをありがとうございます。100倍とおっしゃいましたから、文字通り100倍の実を結ばしてください。さらにそれが100倍すると1万倍ですけれども、実を結ばしてくださることをありがとうございます。私たちが霊的な問題があるならば教えてくださって解放され、また私たちの内側に皆様誘惑があるならばそれを断ち切ってくださり、本当に神様を第一にすることができるようにしてくださり、また根が張れてないならば試練や困難を通してしっかりと根を張って、私たちが本当に良い地となって100倍の実を結ぶ神の栄光を見ていくことができるように、共に導くことができるように導いてください。感謝します。短く癒しと解放のためにまた祈りたいと思いますけれども、短くやってもしましょう。罪があるときに、祈りが届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪と書いてありますので、短くですけれども悔い改めの時を持ちたいと思います。しゃべりました、何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に主に向かって求めていただきたいと思います。天の様、今一人一人が願ってその願い求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、病気の癒しのこと、解放のこと、境内のこと、お仕事のこと、学校のこと、一つ一つに具体的に豊かにあなたが答え、勝利と解放、解決と勝利を与えてください。また癒しを与えてください。イエスキリストによって、癒されよ、イエスって命ずる、なれ、膝の痛み、関節の痛みを癒されよ、腰の痛み、背中にある痛み、癒されよ。また今入院している方に触れてくださり、その方に触れ、その方の脊髄に触れ、癒されよ。内臓にあるなんかこの腫瘍でしょうか、それを癒してください。イエス様って命ずる、腫瘍消えてんのかい。喉にある、またブロックブロックブロック、首筋にあるんでしょうかね、喉や首筋にあるこの問題、イエス様って十字架の十字架を救います。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様って命ずる、消えてんのかい。境内の問題に対して神様の完全な解決を見ることができるように、その信仰を与えてください。言葉を与えてください。人を見ている人が何人かいます。その人の目を神に向けてください。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それゆえあなたは十字架と思っていることを間違えています。私に目を向けなさい。その時あなたの十字架を正しくあなたは知るでしょう。あなたは人のことを思って人を見ているので十字架を間違っています。私の首輝を安くには軽い、私を見上げなさい。あなたの目を私にしっかり向けなさい。その時あなたは十字架を正しく知り、十字架、その十字架はあなたにとって追いやすくには軽くなると知られます。イエス様、ありがとうございます。許しを与え、和解を与え、癒しを与えてください。許しと和解と癒しを与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎに願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。 どうぞお伝えください。それではお知らせをよろしくお願いします。